アジアには16世紀を前後して恫喝時の時代があり、朝鮮でも日本でも行われている。秀吉の朝鮮侵略の土産物に端を発している家康、家光時代の恫喝時印刷があるけれど、それに比べるとこの挿絵に見る後期帝の印刷局ははるかに大規模で組織的であることがわかる。しかし日本でもお湯戸の日記に見るような最初の文選考は臆病たちであったが、品でもあごひげの長い肝心たちであった。明治になって印刷術が近代化されてからでも、印刷工業を起こした人々の多くが武家など文字に馴染みのある階級だったように、私の徒弟だった頃の先輩の印刷工の多くがやはり士族崩れだったことを思い出す。武英伝の恫喝時は後期帝の孫高宗、乾隆帝の代になると潰されて同化となった。日本でも家康時代の恫喝時は同じ運命をたどっているけれど、信濃の場合は恫喝の不足が原因と言われている。しかしもっと大きな原因は金属活字にあって、漢字組織ができないなれば、またプレス式の印刷機もないとするならば、むしろ手技の発達により木版の方が容易であり便利であった。ボディが銅であれ鉛であれ、それが彫刻に過ぎないならば、むしろ木版にしくはない。恫喝時が滅びて再び木版術が栄え、極彩色の芸術的な印刷物もできるようになった。後期乾隆の時代に見られるこの傾向は17世紀の終わりから18世紀の中ほどまでであるが、江戸中期から木版術が再興し、世界に類いない木版印刷術を生み出した日本と時間的にもほぼ一致しているということも、漢字が持つ共通の宿命がする技であったろう。